今夜は詩編107編の御言葉に入ります。107編は賛歌、神を褒めたたえる歌です。冒頭の1節から3節で神への賛美が歌われます。恵み深き深い主に感謝せよ、慈しみは乏しえにと、主にあがなわれた人々は唱えよ。主は苦しめる者の手から彼らをあがない、国々の中から集めてくださった、東から西から北から南から。なぜ詩人はこのように神を褒めたたえるのでしょうか。それは神が救いの神であるからです。ご自身の民を苦難から救い出してくださる方だからです。苦難の中から主なる神に叫べば、主なる神は救いの御手を伸ばしてください。このことがこの詩編の中で繰り返し確かめられるわけです。107編は具体的には4つの苦難というものを考えて思い起こしています。4節から9節、10節から16節、17節から22節、23節から32節。この4つのパートにおいて神様が4通りの苦難からイスラエルの民を救い出してくださったということが歌われるわけです。4節から9節のところで107編の背景にも捕囚の苦難からの救いという歴史的な御業があることが伺えます。捕囚がどのような出来事であったのかについてはすでにお話をしましたので繰り返しませんけれども、そのことが背景にあります。1節から3節の神賛美の歌からもそれを考えるわけでありますが、4節から9節でそのことがさらにはっきりするわけです。つまりこの107編もイスラエルの歴史における最大の苦難であった捕囚の出来事と、そこからの救いということを念頭において歌われている歌であると見ることができるのです。70年に及ぶ捕囚の苦難の中でイスラエルの民は霊肉ともに飢え渇き、まさに生存の危機に直面しておりました。しかし主なる神はなお民と共におられ、民を憐れまれ、裁きの期間が満ちたなら捕囚から解放し祖国に帰還する新しい歴史を開いていく、そのことをお許しになったわけです。10節から16節では囚人たちの解放ということが歌われています。ここも文字通り牢獄から釈放されたことと見るよりは、やはり捕囚からの解放ということが念頭に置かれていると見ることができると思います。そこで民はまさに闇と死の影に座す、そういう経験をしたわけです。そして闇と死の中から彼らを導き出し、死の鎖を断ち切ってくださる恵みと救いの神を、神の恵みと憐れみを身をもって知らされたのです。そうである以上、イスラエルの民はおのずから神を賛美せざるを得ないのです。17節から22節には無知な者たちの救いということが歌われています。無知な者たちとは何よりも神様を知らない、神について無知な者たちということです。このようにおける無知ということではありません。神を知らないということです。そして神について無知であるということは人間にとって悲惨なことです。なぜなら神の知恵と神の義と神の憐れみを知らない者たちは自らの罪にとらわれて罪を重ね、死の報いを借り取るほかはないからです。彼らもまた死の門に近づいた、死に至る病である罪に縛られて 身動きができなかった。主なる神はご自身の御言葉により彼らをその破滅状態から救い出してくださったわけです。23節から32節では、嵐に翻弄された船乗りたちの救いということが語られています。ここでもこの船乗りたちは敵のために苦しめられる捕囚のただ中に身を置くイスラエルの民と重なり合います。しかし主なる神はその嵐を鎮めてイスラエルを助け出してくださいました。ここはガリラヤの嵐を鎮められた主イエスの姿も思い起こされるところであります。ともかくそのようにここに挙げられている苦難がいずれも命を脅かすような生存に関わるような大きな深刻な苦難であります。そしてそのような大きな苦難から民を救い出してくださる神が賛美されているわけです。この107編を解説をしているある聖書学者が問いかけています。現代人は苦難の時にこのように神に呼びかけるであろうか。むしろ現代人はこうした危険に対して初めから合理的な手段で予防策を講じようとするのではないだろうか。神なしで自主的にことを進めようとするのではないだろうか。もう神はいらなくなったと、そういう誤解と錯覚に今の時代の人々は囚われてしまっているのではないだろうか。けれども主は昔も今も人間の前に置かれた最後の限界であります。そして私たちは確かめ合うことができます。主を克服しうるのは救いの神への信仰のみです。107編において特に注目すべきことは、人間が遭遇する苦難というものが罪の問題と関連付けられているということです。人間における最後の問題である死の問題は結局罪の問題と関わっている。それゆえ罪の許しを得られるときに死はその棘を失うのです。そうであれば人間における真の救いはキリストの十字架の贖いと復活の御業にこそある。このことがはっきりしてくると思います。罪からの救い、罪の許しということから外れた誤った教えが世に氾濫しているということを私たちは知っています。何か人の恐れや前世の因縁や人の不安やそうしたことにつけ込んで間違った教えに人を引っ込んでいく、政治家たちまではそうした教えになびいていく、それがこの世の現実であります。誠の救いがどこにあるか、誠の救い主、誠の神がどのような御業を振るわれるのか、歴史の中でどのようにして民を憐れみ救われたのか、そのことをこの詩編もまた私たちに鮮やかに語り示していると思います。ここに誠の神がおられ、ここに誠の救いがあるということを私たちはこの夕べも確かめることができると思います。来週も107編をもう一度学ぶことにいたします。この詩はもう一つ大切な主題を持っていますので、そのことを見てみたい。主なる神様、他の誰によっても救いは得られない。私たちが救われるべき名は天下にイエス・キリストの御名の他には与えられていない。そのように使徒ペテロも語りました。罪と死の支配からの救い、それを成し遂げてくださったキリストこそこの世の誠の救い主であられます。偽りの救いが満ちている世のただ中で、人々の恐怖心を煽りつつ偽りの救いを語る者たちが数多くあるこの世のただ中で、 真理と命の福音を時が良くても悪くても述べ伝え、福音宣教の技を担い続けていく、そのことを果たしていくことができるよう、教会を、また私たちの一人一人を導き、また励ましてください。主の御名によって祈ります。
アーメン。